でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。ライフテリング、今日はゲストの方に来ていただいております。お互い MacBook を使っていて、今ですね、東京に暮らしていて、大学に通っている和俊が、FaceTime ではなくて、なぜか MacBook 同士なのに LINE ビデオ通話で会話をしております。和俊さん、こんばんは。
こんばんは。
なんかさっきのリハーサルとちょっと違う感じで、なんか急に作られてるような感じしますけれども。
そんなことないですよ。
いや、なんかね、 MacBook 同士で今 LINE ビデオ通話で話していて、やっぱりこの今あの和俊さんの、あの、なんだろう、お茶がある、その缶があるんですけれども、そこの缶のあたりに LINE っていうその吹き出しが出ていて、あ、かっこいいなとか思ってるんですけど、はい、私の方のやつは出てこないですか、この下のあたりに、この手のあたりに。
まだ全然出てこないです。
あ、そうなんだ。あの、和俊さんは、MacBook Air 使ってるんですか。
MacBook Air ですね。
で、これの、私も MacBook Air で一回家に遊び行った時に見せていただいたんですけど、あの、小さめの MacBook Air ですよね、一回り俺のと。
そうですね、
うん、
サイズですね。11インチかな。
そうなの。それで和俊は、もう高校卒業して、今大学2年生ですよね。大学生活2年目のだからもう、大学生活 1.5 終わった感じなんですけど。そうでしょ。で、ちょうど2年前あのプレゼンの練習をやったんですよね。
懐かしいですね。
さあ、で、その時にちょっと俺、和俊と仲良くなってきてた頃だから、あの、学校のパソコン使わないで、今初めて言いますけど、ちょっと MacBook Air を自慢しようと思って、それでなんかワードを開いて、和俊とこう一緒にこう作っていこうかなみたいな、あの、ことをやったんですよ。で、その時に和俊はあんまり、あの、俺が MacBookエア使っててすげえなとかっていうリアクションもなく、なんだこいつって思ってたんですよ、今言いますけど。そしたらばね、ワードの画面スクロールするときに2本の指で、あの、何、ここの、あの、パネルのところやりだしたから、あれって思って聞いたら、あ、俺も同じの使ってますって言われて、はって思ってちょっと引いたことがあったんですけど、覚えてます。
覚えてます、覚えてます。
だからなんか普通は結構ね、 MacBook とかなんかその生徒に使わせるとなんか感動してくれるのに、はい、その時普通だったからっていうのは実は自分の中にあったんですよ。
すいません。
うん、でもなんか本当に今 MacBook 同士で話してますけど、なんか快適ですよね。
そうですね、 MacBook はやっぱいいですね。
で、結構今使ってるんですか。
そうっすね、委員会の仕事とかでたまに。
あ、そう。あの、前にさ、和俊さんの家に、和俊さん大学1年の時遊びに行ったらば、はい、なんかあの、バッテリー 0% みたいな、あの、電源すら入らないみたいな状態でしたけど、今結構フル活用なんですか。
今もうフル活用でやってます。
あの、今ね、パソコンで結構高校生の中で MacBook 買おうか、あの、 Windows にしようかっていうので悩んでる人多いと思うんですけど、あの、うん、大学は Windows でしょ。
大学は Windows です、ね、
そうするとさ、使い勝手分かんない時とかありません。
あります、めっちゃあります。
で、なんか Windows なんでしたっけ、今8かなんか分かんないですけど、難しくないですか、なんか画面どれみたいな。
そう、むずいっすね。なんか課題とかやってても全然分かんない時とかたまにあります、
うん、あ、そうか、やっぱじゃあ同じ症候群ですよ。
そうですか。
うん、なんかあの MacBook は慣れると使いやすいでしょ。
はい。
で、和俊のやつって俺のやつよりも一回り小さいサイズで、実は俺そっちにしようかどうか迷ったことがあったんですけど、その小ささには慣れたの？
はいはい、この小ささはいいんす、慣れました全然。
あのこれよりも一回り大きい MacBook 持ってる人っているでしょ？
いますいますいます、
ね、あれ使うとでかって思う？
いやでも触ったことないんすよねそっちは。まだ
そうなんだ。でさ、はい、その小ささでやってて目痛くなんないの？
はい、なんないですよ。
あで持ち運びも便利でね。
持ち運びめっちゃ便利だし。
うん、なるほどね。まあ、ちょっとリスナーの方にご紹介しますと、和俊さんはこの番組に登場するの2回目で、以前はですね、うん、大学1年生の時に飯安つくばの駐車場からあの塚本くんと一緒に出てくれて、あの頃なんかあの何でしょう、あのあれペルーの友達がいるとかの話とか、あとあの料理作ってお兄ちゃん帰ってくるの11時頃だから待ってて一緒にご飯食べるよとか、そういうね話聞いてたんですけれど、まああれからあの1年以上経ちまして、なんか今一人で暮らすようになったみたいですけど、一人暮らしはいかがですか？
そうですね、一人暮らしは楽なんですけど、うん、やっぱもともと二人で住んでたんで、
うん、
部屋が余ってるんですよ。
そう、リスナーの方に言って、俺遊び行ったことあるんですけど、部屋二つあるんだよね。
はいはい。
だからぶっちゃけさ、これルームシェアできるタイプですよね。
めっちゃ全然できますね。
だからさ、誰かさ一人さ、あのルームシェアの仲間ができればいいですよね。
ただ最高なんですけど、
ね、できれば女子でね
募集中ですね。
だから彼女とかが今度またとか言って、あのできたらルームシェアで全然いいですよね。
そうなんですよね。
ちなみに家賃っていくらぐらいなんですか？
まあ7万ぐらいですね。
高
いっすよ。
高いよ。高
いんですよ。
あのさ、俺さ、俺も足立区に住んでた経験があるんですよ。
もう、
はい、大学1年の時に、あのね、はい、場所わかるかな、竹の塚なの。竹の塚って、あのスカイツリー線で草加の方に行く途中に竹の塚ってあるんですよ。ギリギリ東京都みたいなとこ。あなた多分通ったことあると思うんですけど、俺ね5万2000円だって、和田地区で。
え、めっちゃ安いっすね。
でもね、部屋がね、はい、ベッド入れたら何も置けない部屋で、そこにね、はい、なんかあの友達とか呼んで、その部屋のね名前つけられたの、あだ名つけられたの。狭すぎてベッドしかないからって。ひどいですよ、言いますよ。
はい。
霊安室。ひどいでしょ。
ひどすぎますね。
これは霊安室って。で、あとね、今度、なんか、大学1年の時に、女子の友達が、はい、女子の友達が、女子の友達がですね、うちに遊びに来て、
はい、
でなんか引いて帰ってったこともあるんですよ。開けたらベッドしかないみたいな。
でもそのまま帰っちゃったんですか？
え？
帰っちゃったんですか、そのまま。
帰ったけどまた来ました。大丈夫ですよ、ギリギリですよね。でそれからなんかね、なんか4人ぐらいのね、はい、女の子たちがね、なんか時々こう交代で来る感じだったんですよ。
めっちゃいいじゃない。
その霊安室に。でも別にごめんなさい、放送的にあれなんで、あれでしょ、ただこう霊安室見ただけですよ。
なるほどなるほど。
すいません、まあそんな感じなんですけど、でも数としては7万いくらなんですね。
はい。
あ、結構こう高いですけどね。
なんですよ。
でも2人だったらね、いいですよね。
2人だったら全然。
でなんかさ、俺今画面の後ろのさ壁がすげえ綺麗だなとか思って、
うん、
なんか俺前にお邪魔した時あの昼間だったんですよね。
そうですね。
そんでなんか6月か 6月頃なのに、
はい、
めっちゃ暑かった日だったんですよ。覚えてます？
覚えてます。めっちゃ汗かきました。
なんかまだ夏が本格的に始まってないのに、
はい、
暑かったんですよ。
はいはい。
であの時昼間だったから電気つけなくていいよって言ってたけど、これ夜明かりつけるとすげえおしゃれな部屋に今映ってるんですけど。
そうですね、結構いい壁紙ですよ。
そうですよね。あとただちょっと気になったのは後ろベッドですよね。
はい。
これなんか布団厚くな、あの分厚くないですか？
あーもう暑いです、暑いです。
だってこれ冬のですか？
あーなんかもう冬はここの下に毛布1枚敷くだけで。
あっ、ねえねえ待って、それかけて夏も寝てたんですか？
いや夏は基本この布団、
うん、
どかすスペースないんで。
あ、そこに置いとく場所、布団置き場なんですね。
そうなんですよ、寝るときだけバーって外しちゃって。
あ、でなんか言ってましたよね、なんか家だと真っ裸で暮らすんですよね。
違いますよ、普通に夏とか暑いから、
うん、
風呂入った後はちょっと時間を置いて冷ましてるみたいな、真っ裸で。
あ、ね、真っ裸で冷ましてるんですか？
真っ裸で冷ましますよ。
それでもさ、あの隣の家にさ、なんか見えちゃいません？はい、隣の家っていうか隣のマンションとか大丈夫なんですか？
多分大丈夫です。
でも真っ裸で歩いてるんですか？
普通に過ごせます。
でそのまま寝ちゃう時もあるんでしょ？
まああります。これ放送していいんすか？
だって別に真っ裸で寝てるだけですからね。でもなんか真っ裸でさ、あの一人でなんかこういられる時ってなんか気分いいですよね。
最高な気分です。
最高な気分。あ、そうなんだ。でエアコンつけないで寝てるんですか、夜とか？
いや、エアコンあのタイマーにして。
あ、なるほどね。あのなんかさ、今年のさ夏はさめっちゃ暑かったじゃないですか。
はい。
なんか大丈夫だった？エアコン代とか電気代っていうか結構いったでしょ？
あ、まあ行きましたね。
1万3000円ぐらいいった？
そうっすね、一人なんでそんぐらいで済みました。
え、1万、え、でも1万超えんの？
超えます、超えます。
え、ねえねえ、そしたら俺んちって何なの？今年の夏、この間請求来てたけど、
はい、
1万3000円ですよ、俺んちで。
え、
だからさ、風通し結構エアコンガンガンかけてるとか？
ガンガンかけますね。
だって、ごめん、あ、そうだ、茨城とさ東京だとなんか暑さ違うよね。
そうですか？
あんま変わんない？
あんま変わんないですよ。
なんか筑波戻ってきたら涼しいとか思う時ないですか？そうでもない？
でもなんか実家あれじゃないですか、うん、マンションじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんか高いからまだ風通ってたんですよ。
あ、そっか、なるほどね。でもまあ実家さ、茨城って言ってもさ、あれだもんね、はい、あの茨城の中心部っていうか都会の方だもんね。
そうなんですかね。
ホームシックはないんですか？
それは全然ないですね。
あ、そう。ただなんか一回具合悪くなってなんか吐き気が止まらなくなっちゃったっていう時あったんでしょ？
はい、
多分あの疲れが溜まってたんだと思うんですけれども、
はい、
あのその時はさすがにお母さんとかに電話したくなりましたでしょ？
いや、基本なんかもうそういう気力さえ起きなくて、
うん、
ただ単にもう
一人でいたんですか？
一人で治そうって思って。
あ、結構強い子なんですね。
そんなことないですよ。
いやいやいや、本当に。でなんかあの一回高校時代はなんかあの髪の毛切る場所同じだったんですよね。
そうですね。
あの和俊が行き始めたから俺も行ったみたいなことやってましたよね。
やりましたね。
で俺やっぱさ、あそこ良かったんですけど、あそこだとちょっと若い感じになっちゃうんで、結局俺2回しか行かなかったんですよ。ね、和俊も今東京に住んでるから今は北千住とかで切ってるんでしょ？
そうです、そうです。
でパーマをかけて、あとちょっと色を少しなんだろう、グレーなんだろう、ダークなんとかにしてるんですか？
あ、これ一回色落ちしちゃって、うん、元は
アッシュにしたの？
はい。
お、結構調子乗ってたんですね。
違いますよ、あの、
うん、
明るい方じゃないですよ、めっちゃ暗いダークな感じにしたくて、
うんうん
うん、いろいろ混ぜてもらって青系とか緑系とか混ぜてやったんですけど、すぐ色落ちしちゃって。
それ何月頃やったんですか？
結構最近、7月ぐらい。
そしたら色落ちするの早くね？
もうあの色めっちゃ早いんですよ。しかも一回ブリーチしちゃったんで。
あ、自分で？
いや、お店で。
おう。あー。なんか、和俊さ、なんか髪型とかすごい、意識してますよね。好きですよね。
そうでもないですよ、でも。
いやいやいやいや。でも
高校の時とかめっちゃダサかったっすし。
いや、高校の、はい、多分2年生の時はちょっとびっくりしました。だけどその後なんかおしゃれボーイに変わっていきましたよね、また。
いやいやいや、そんなことない。
でなんかあれですよね、朝ワックスつけないで、
はい、
立正指導のとこ通過して、でトイレで、
はい、
ワックスつけてましたよね。
ヒロと一緒にやってましたね。
そんでやってて、たまたま俺入ってったら、あーとかってやってましたよね。すいません、みたいな。あれ、なんか結構、でも、高校3年頃の髪型結構かっこよかったですよね。
そうですか？なんか全然覚えてないんですけど。
え、俺これ写真入ってますか？後で送ってあげましょうか？なんか進路指導室で、前、後ろ、横って撮ってあげたのを覚えてます？
全然覚えてない
です。なんか俺がワックスこうつけてやって、こうやってつければみたいなのでやってたんです
よ。そう、やりましたっけ？
そう、じゃあ後で送ってあげますよ。
お願いします。
すみません。で、なんか和俊さん今さ、パーマがさ、取れちゃった感じですよね。
そうですね、もう。
ちょっと前の方さ、取れるとこれ俺と同じでさ、チリチリになるでしょ。
チリチリですね、今。
でもそこに今ワックスをこうつければまた決まるんでしょ。
あ、でも、どうなんですかね、なんか変に跳ねちゃうんで。
あ、そう。
まとめるようにしてます。
してんの？で今ちなみにワックスは何使ってるんですか？
今はサムライっていう、
サムライ、
はい、結構固めのワックス。
ちょっと見せてください。
これです。
もう、あ、ちょっと横を見せてください。なんか皆さんリスナーの方、蓋が黒で、そしてそのパッケージはグレーですよね。
グレーです
ね。固めなんだ。
固めのやつです。
で、なんか N って書いてあるの、蓋に。
そうです、そうです。
これって有名なんですか？
いや、なんかもう、いや、本当は欲しかったら違うんですけど、
うん、
それ買いに行った時に、なくて、
うん、
でもワックスなかったから、その時、
うん、
買うしかないって思って探して、
うん、
だから欲しかったやつではないんですけど、適当に買ったやつなんで、有名かどうか分かんない
です
。
でも適当に買ったけど結構いいなみたいな。
まあまあ、硬い、硬めが良かったんでいいかなと思って。
なんかさ、和俊さ、高校3年の頃さ、なんつうの、はい、紫のさ、パッケージにさ、なんかギザギザしてるやつ使ってましたよね。
そうですね、デビルですよね。
そう。で、なんかね、俺デビルツイッターにあげたら、あれ結構反響がね、すごかったんですよ。
そうですか？
美容師やってる方とかからも、先生デビル使ってんのすげえとか言われて、で俺分かんなくて、その美容師さんに勧められるがままに買って写真に載っけたら、うわーとか言われて、あれも結構高いけどいいやつだったんですかね。
そうなんですよね、あれいいですよね、やっぱ。
あれは今はなかなか使わないようにしてるんですか、あんまり。
いや、あれ、ちょっともうちょっとでこれなくなるんで、うん、これなくなったらあれ買おうかなって。
あ、そう。はい、で、今、北千住の美容院に行ってるって言ってましたけど、結構気に入ってるんですか？
気に入ってます、めっちゃ。なんか、カットしてくれる人がいるんで。
うん、で、カットしてくれる人は、あれでしょ、女の人なんでしょ？
いや、男ですよ。
嘘。
男です、男です。
で、うまいんだ。
うまいですね。
なんか、いい感じっすよね。
うまいし、なんか優しい、なんかめっちゃ話しやすいんでいいかなと思って。
何、話しやすいって、何歳ぐらいの方なんですか？
結構若いです。20代だと思います。
じゃあ今度教えてください。
はい、
ぜひ。ちょっと待って、放送的に大丈夫だと思うんですけど、もしかして丸い側ですか？
丸い、 側です、丸い側です、丸い側です。
マジか。じゃあちょっと後で、はい、よかったらね教えていただいて。たださ、筑波の方から行くとさ、はい、なんかそのあ北千住だから別に不便じゃないよね。あごめんなさい大丈夫ですけど、でも和俊さん住んでるところはちょっとね千代田線沿線になるから不便ですよね、うん、
不便ですね、
うん、でもね、まあ、住みやすいからねあれですけど、はい、で服はですね、なんか適当に買ってるんですよね。
服超適当ですね、
うん、でもなんかさ、なんかインスタグラムとかいろんなのに上がる写真結構おしゃれボーイですよね。
いやそんなことないですよ。
いや結構あの高校時代から何回か私服見せていただきましたけど、なんかセンスがいいですよね。なんか高校の頃はパーカーを中心に着てましたけどね。
そうなんですよ、あの時パーカーしか着るもんなくて。
で今パーカー着ないんですか。
もう絶対着たくないですね。
めふざけんな、俺のパーカー持ってったぞもうあれもう絶対着ねえんだな。てかもうないでしょ。もうないでしょ。
待ってください
。あとさ、俺のなんかネックレスあげたよ。
あ、持ってますよまだ。
嘘。
はい。
マジで。
待ってくださいね。
嘘、マジであんの？
ほらあります。
嘘。でもつけてないんでしょ？
え、つけてますたまに。
え、マジで？あ、はい、超嬉しい。ぶっちゃけ言っていいですかあれ？
はい。
俺何日つけてたと思います？
何日なんですか。
4時間あの和俊遊びに来た時に、
はい、
その前になんか俺ちょっとお店に寄ったんですよ、時間あったから、
はい、
でなんかあのレジのところに置いてあったのそれ。そんでなんか服買ったついでにこれもってつけたんですけど、なんかカッコつけたくてこれお前にやるよっつって俺のこと忘れんなよ的な感じにしたんです。でも実際俺そこまで愛着ないかなみたいな。4時間しかつけてない。
マジか。
すいません。でもたまにさ、なんか雰囲気変えるときに、いやじゃあ嬉しいですよそれ。
使います。
でそれなんかでもさ、あれなんでしょう、なんか今のさ若い子たちってさ、
はい、
なんかアクセサリーとかいろいろつけても、あこれかっこいいねとか言わないんでしょ、お互いに。
お互いに言わないですね。
なんで、でも言わないけど見てるよね。
見てます。それは
ね、なんで言わないの、なんで褒め合わないのあれ
なんでなん
です
かね。
なんか俺はどっちかというと褒めたい人なんですよ。だから今日も最初に画面映った時に、
はい、
まあ、髪型いいねとかなんか言うのが好きなの、人の。
うーん、確かに。
だけどさ、はい、なんか若い人たち同士はさ褒め合ったりしないよね。
あ、しないです ね。
あれは威嚇してんの、みんなお互いあの 犬だとあの赤いのが声に出てるけど言わないみたいない
や、よくわかんない。
赤いのってなんだよみたいな。
赤いのって。
あの、はい、だから、で、和俊は、友達が、はい、なんか、おしゃれな髪型とかになった時には言うんですか？
ああ、でも、普通に髪染めた時ぐらいじゃないですか、言うのは。
じゃあ言って、俺が例えば髪の毛染めてきたとするじゃないですか。で、はい、朝会ったら、どんな感じなんですか？
あ、染めたみたいに言って。
あ、染めたって聞くの。
はい。
で、うんって言うじゃん。お、染めたよって。
その色めっちゃいいねみたいな言って。
で、どう思うみたいな。
そんぐらいですね、でも。
でも本当は赤くなってくんでしょ。はい、よく、ね、
髪切れ。
なんかさ、違うの。なんかさ、わかんないけど、俺多分さ、俺だけなのか、なんかさ、髪型かっこよくしてくるやつとかいるじゃん。
はいはい、
そんでかっこいいなって思うと、なんかこう、なんつうの、なんかムカつくの。わかります？そういうのないですか？
ないですね。
だから、なんか、あれなんです。え、やっぱ俺おかしいのかな？なんか、かっこいい髪型とか、かっこいい服とか着ると、着てるやつは、なんかもうかっこいいなって思った後に、ムカついてくるんですよ。 調子こいてんじゃねえよみたいな。だから俺はなんか和俊たち今はちょっと落ち着いてますけど、
はい、
和俊たちの頃俺結構髪型結構なんか先生なのになんかワックスで立ててたりやってたでしょ。
はいはいはい、
あれは女子にモテようとしてんじゃなくて、
はい、
男子で調子こいてんのがいるから、
はい、
俺も負けねえからみたいな、そういうなんかねちょっと違ってたんですよ。
そういうやつだったんですかね。
だからそうだよ。だから髪の毛こう例えばあのヒロとかさ和俊とかさ、はい、なんかあそこの床屋さん床屋あのサロンで切ってきて、はい、かっこいい感じになるとおかっこいいねって言いながらふざけんなよみたいな、お前角刈りにしろよみたいな、ね、そういうのないですか。なんかムカついてきません、かっこいいと誰かが。
全くないですよ。
やっぱおかしいのかな。でみんなは多分女子に向かってアピールしてるんでしょ。そういうわけでもないの。
そういうわけでもないですよ。
じゃあなんでやってんの、なんで今そうやってかっこいい髪型とかにしてるの。
え普通に
えおしゃれなの。
なんか髪の毛せっかく切るんだったら、
うん、
なんかめっちゃダサいのよりはいいかなみたいな。
なるほどな。でなんか和俊は大学入ってから大学入ってからの方でいいでしょ。なんかあのなんだっけな、俳優に似てるって言われてたでしょ。
会ってください、会ってください。
えダメなの。だって俺それさあのググって画像検索したけど似てたよ。
似てないですよ本当に。
えあれなんだっけ、西岡澄子だっけ。違う間違えた、西岡澄子はお笑い芸人ね。誰に似てるって言われたんだっけ。情熱大陸出てたの。
え
言ってたじゃん、なんか似てる似てたって。
え、ま、情熱大陸出てました。
えちょっと待って、当時情熱大陸見てる人なの。
見てないです。
見てない。え何だっけ、俳優の誰かに似てるって言ってたじゃん。で本当に似てるなと思って。
久保田正孝ですか。
そう、それは嬉しかったでしょ。
あれめっちゃ嬉しいですよ。
で正直言ってそれは俺認める、似てるわみたいな。
いや絶対似てないですよ。
うん、でそのイメージ、その新しい環境でつけられたイメージって浸透するじゃん。だからもしかしたら今も久保田正孝に似てるって思ってる人は多いでしょ。
いやでも大学でそんな言われないですよ。
でも若干その言われてた頃は、はい、嬉しかったでしょ。
うん、めっちゃ嬉しいです、
ね、で嬉しかったし髪型もそういう方向になったのよね。やったよね。
やりましたね。
でその時言ったの久保田正孝にしてくださいって言ったんですか。
言ってないですよ。
言ってないよ。でか、ね、ちなみに和俊はその髪の毛の色とかパーマをどうするとかっていうのは、
はい、
どうしてるんですか。携帯で写真をなんかこうとなんかホームページかなんかでカタログを見せる感じなの、それとも向こう行って相談する感じなの。
カタログ調べてですね。
あでそれで見せるんだ。
はいはい。
でそうするとその結構さ美容師さんってあんま見ないよね。ああ、はいみたいな。
そうですね、全然見ないですよ、ね、
でも切れたら結構いい感じみたいな。
いい感じになります。
それと想定外の結果になるの。
いや、いい感じの方じゃないですか。
そうだよね、それが嬉しいよね。
それは嬉しいですね。さすが。まあ、
ちなみにパーマも、はい、髪の毛を切るのも、
はい、
色を染めるのも全部美容院でやってもらうんでしょ、行くときは。
そうですね。
え、そしたらお金結構1万8000円ぐらいしちゃうってこと。
いや1万うーん、そうですね、そんぐらいじゃないですか。
やっぱそういうところにはこうちょっとお金をかけようかなみたいな。
まあかけてもいいかなみたいな。
そうだよね、
はい、
で今なんかその周期的には何ヶ月に1回とかなんですか。
2ヶ月に1回ぐらいかな。
2ヶ月に1回ぐらいで 今はそれ7月に行ったからもう 2ヶ月になる感じ。
そうですね。
そろそろその前髪がちょっと邪魔かなみたいな感じですか。
そうです、そうです。
あ、なるほどな。でも、うん、すごいいいと思います。
そうですよね。
え
そうい
いと思います、マジで。
でも髪色もうちょい暗くしたいです。
なんで赤でもそれ時間が経って明るくなったパターンでしょ。
そうです、そうです。
なるほどね。ちょっと今ファッションとかの話から入ってしまいましたけど、今度ね学生生活の話なんですよ。
なるほど。
そんでなんか和俊さんってあのつぶやき少なめでなんかあのなんか夜中のつぶやきが多くてでなんかちょっとバイト充実しすぎててなんか忙しいかなみたいな感じですけど、はい、今焼き鳥屋さんでバイトしてるんですよね。
そうです。
で結構なんかその店長さんにも可愛がっていただいてみたいな感じなんでね。
はい。
今どこら辺のまでやれるようになったんです。実はねこのポッドキャスト聞いている人の一人に焼き鳥屋さんでバイトを始めて、
はい、
お客さんにドリンクこぼしてへこんでる人がいるんですよ今なんでだからさ和俊もさ最初失敗談とかあったらさちょっと言ってやってほしいんですよ。どうなの。
いや普通に居酒屋で働く以上、うん、グラス割ったり皿割ったり、
うん、
お客さんにお酒ちょっとこぼしちゃったりとかは、
うん、
しょうがないのかなって思うんで。
え待って和俊もそういうことやったことあんの。
全然ありますよ。全然普通にあります。
あのお皿とコップはまあ OK としてもなんかお客なんかねその子は
はい、
お客さんになんかお酒をちょっとこぼしちゃって、はい、かけちゃったのがショックだったらしいんですけど、和俊もちょっとこぼしちゃったことあるんですか。
全然ありますよ。
あ何そのなんか普通な感じなんだ。
あもう普通じゃないですかね。なんかそういうのはもうしょうがないかなみたいな。
そんでこぼしたってどこにこぼした。頭ですか。
いや普通に、
うん、
ズボンかな。ズボンですね。
少し 2、3滴。
いやでもなんか置いた時にちょっとグラス倒れちゃって。
えバタンって。
そうあの満パンの方じゃなくて元々あった方のグラスだから氷が溶けて水になっちゃったかなぐらいのやつが、うんうんうん、ちょっとこぼえたぐらいだったんでよかったんですけど、う
ん、で怒ってたお客さん。
いや全然普通にクリーニング代請求してもらえればいいんでみたいな言って。
えそう何ねクリーニング代請求してもらえばいいんでって言うんだ。
いやでも言います言います。
でそうするとクリーニング代請求されんの。
いやなんかそういえば大体の人はなんか請求はしてこないんですけどなんか言うことに言うだけでなんかちょっとは聞き済んでくれるみたいな感じ。
だけどあれでしょ最初謝ってから言うんでしょ。
はい普通に
最初謝って。あれでしょこんなんじゃないですよ。バタンってこぼしてで引っかかってあクリーニング代請求してくださいとかじゃない
んですよ。そんなんじゃないですよ。最初はちゃんと
かすいませんとかあとお怪我はありませんかとかやるんですか。
あ普通にちゃんとすいませんみたいな申し訳ありませんって言ってからですね。
でね、数としたトータル的にさこぼしたのって 2,3 回ぐらいですか。
2,3 回ぐらいですね。
あでやっぱへこんだ最初。
最初はへこんだんですけど、
うん、
まあこっち必死で働いてるんでしょうがないかな。
うわなるほどね。でそんな数としたんですけど、まあはい、まあこの今もうポッドキャスト聞いてもらえれば分かると思うんですよ。めっちゃ社交的で喋りもうまい和俊さんだからあのお客さんとのコミュニケーションとかは別に誰に教わるまでもなく最初からできたでしょ。
でもうちの店厳しかったんですよ最初。
あそうなんだ。って個人経営のお店だよね。
個人経営なんですけどなんか、うん、その店長が、
うん、
店長の方針がなんかとりあえず研修中は絶対お客さんに自分から喋りかけたらダメみたいな。
え
そうなんか仕事ができるようになるまではそういう自由なことをさせないぞみたいな感じだったんですよ。
で最初厳しいんだ。
最初めっちゃ厳しいですね。
でもさそしたら和俊的な性格からいくとさ喋りたいじゃん。
まあそうですね。
でそれなのにこう黙々となんか作業っていうかちょっとやってるみたいな感じだったんだ。
そうですね。
でも今はあれでしょう、もう常連のお客さんとかはどうもみたいなまた来てくれてありがとうございますみたいになってんでしょ。
今は全然そんな感じでできます。
それさ喋っちゃダメですよみたいな期間ってどのくらいあったんですか。
1,2 ヶ月ぐらい。
その時期は辛かった。そうでもないの。
いや結構辛いですね。
じゃあ自分でその最低限の対応して、だから最初から慣れ慣れしくなっちゃダメだよってことだったのかもしれないですよね。
そうですね。まず、まあ、お客さんに顔覚えられるのが先かなみたいな。
で今なんて呼ばれてるんですか。
カズか、
うん、
カズくんか
久保田正隆か。
ありえないですね。
あ、そうでね、カズくんとか言われるの、お客さんにも。
お客さんにはカズくんですね。
で、あの、その店長さんは？
店長はカズですね。
で、店長さんの奥さんは？
カズですね。
ああ、え、じゃあなんか、いいじゃん、すぐ近くにさ、
はい、
なんか、なんつうの、親戚いるみたいじゃん。
まあ、そんな感じかな。
今ちなみに、あ、ごめん、夏休み結構大変だったらしいですけど、マックスの時は何連勤だったんですか？
はい、マックス12連勤かな。12連勤、はい、
休みないんでしょ、どに休みなく12回連続で
行く。連チャンで。
そのでさ、え、あの、労働する時間っていうのは何時ぐらいから入るんですか、そういう時？
6時半とか、
うん、
5時とかバラバラなんですけど。あ、
終わりは
1時ですね。
あ、ちょっと辛いものありますよね。
ちょっと辛いですね。
で大体終わりはいつも何時に入っても1時とか。
1時ですね、絶対ラストまではやるん で
ラストオーダー何時なんですか？
ラストオーダー12時15分で。
でもやっぱり1時までかかるんだ。
1時に店閉めるんで。
でお客さんさ、1時に帰れるの？帰る
時と帰んない時があって、
あの、帰んない時遅くまでなっちゃう時もあるの？
そうですね、2時ぐらいまで伸びたこととか普通に全然あります。
でそういう時は何、帰ってくださいとか言わないんだ？
あ、1時過ぎたら一応閉店なんでって言って、そっから締め作業するんでちょっと時間かかっちゃうかなみたいな。
ああ、なるほど。それからそっか。
はい。
でもさ、こんなにさ頑張ったさ夏だとさ、なんつうの、給料結構入ったんじゃないんですか？
多分9月10日に給料日なんで、
うん、
多分めっちゃ入りますね。
え、何万、何十万ぐらい入るんですか？
30万？100万とかしです。
え、15万？
15万はいくんじゃないですか。15万は
どっちになります？
え、絶対嘘ですよ。そんなありえないじゃないですか。
なんで？じゃあお願いね、行きましょう。
絶対嫌です。絶対嫌です。俺お金持ってきませんよ、絶対。
なんでだよ。じゃあそしたら振り込んで、あの、うちでさ、あの、すき焼き食べたでしょ、あれのお金まだもらってないんですよ。6万。
なるほど。
6万円。
あのすき焼き6万ですか？
そう。で、あとうちでなんかジュース飲んでたでしょ、あれ13万かかって。
あれ13万するんですか？
そうなの、麦茶なのにね。すいませんです、嘘です。でもさ、大体さ、バイトのお金ってさ、そしたら家賃とかに、あの、変わってくんですか？
そうですね、
家賃自分で払ってるの？でもお家の人が少し援助、
うちも、そうですね、うちからも少し援助されてるんで全然。
でもさ、いろいろさ、家のやつ、そのやつやってたらさ、お小遣いあんま残んないですよね。
お小遣い、そうですね、あんま残んないし。
でもさ、今さ、自由に使えるお金ってさ、5万ぐらいはあるでしょ？
5 万以上は絶対あります。
そうなんだよ。で、お前覚えとけよ、あのな、
はい、
一番学生自体が、
はい、
実はリッチなの。
そうなんですか？
あの、俺今思うと、学生に戻りて、あの、学生って大変だ大変だってなってるけど、バイトしてて家からの支援もあるでしょ？
はい、
だからね、自由に使えるお金がね、5万以上生まれるんですよ。
あ、
だって俺今あれだもん、4万だもん。
わかります？
だからそうなっちゃうので、他の人に聞くと、はい、俺4万っておなんかもらいすぎみたいなんだよね。で、そんで、だって他の人、うちの職場でも、はい、自由に使えるお金いくらあったらゼロとか言ってたよ。で、ゼロってどうすんのって言ったら、なんか、どうしてもお金必要な時には、1000円単位でもらうんだって。でも、いや、じゃあね、あとは、多くはね、2万って言ってた。2万って。で、しかも、その2万の中に、ガソリン代はそれで払えって言われてんだって。そしたらさ、4回給油したら終わりじゃねえか、みたいな。
最悪ですね。
そう。だから、なんかね、うちはね、これ、4万とか5万なんですよ、うち。お互いにお小遣いっつって、嫁さんも4万、俺も4万みたいな。とりあえずそれで 自由になるお金みたいな。であとはうちはクレジットカードで、
あ、はい、
あの、なんていうの、みんなに必要なものはクレジットカードで払うの、はい、それで本当に純粋に4万とか5万を自由に使えるお金なの。だから自分だとゴルフに行ったりとか。
ああ、なるほど。
そう、でもこれで十分。でも今カズトシは、あ、でもカズトシはごめん、自由に使えるお金が5万円以上あるってもそれであれでしょ、飲み物買ったりするんでしょ、
はい、
あと食べ物買ったり
します。します。
あ、ごめん、そういうのも除いてなの、うち。
ああ
、ごめんごめん、そしたらごめん、俺今最初からの説明バカだわこれ。だってその際5万円以上自由に使えるお金でご飯食べるんだもんね。
そうなんですよ、ね、
あ、ごめん、そしたらさ、本当にさ、そういうご飯とかそういうの除いて自由に使えるお金って言ったらそんなないか。
全然
ない。え、ごめん、俺今さ、今の話だとなんか俺自慢になってる。ごめん、結果的に何やってんだろう、ごめんなさい。そしたら、でもさ、美容院とかも行ったりね、あの、いいですけどね。なるほどね。でもバイト楽しいんでしょ、じゃあ。大変だけど。
まあまあ。
でもなんかさ、時々さ、なんかさ、なんかネガティブなさ、ツイートがあってさ、もう今日も仕事に追われますみたいなありますよね。
いや本当に嫌になりますもん。だって
なな、な、焼き鳥とかも焼いてんのも。
いや、焼きはやんないですね。焼きは修行しなきゃできないんで。
あ、やっぱあるんだ、その加減が。でもあそこのさ、焼き鳥屋さんさ、美味しそうな、なんか店構えですよね。
めっちゃうまいっすよ、あそこ。
いや、俺行きたいんだよ。俺、でも俺フラッと行ったら嫌でしょ。
うん、ちょっと心構えっすよ。
なんで？いきなり行ったら手震えちゃうよね。
手震えちゃいますよ。
震えちゃいます。え、いきなり行ったらあれだよね。
そうですね。いきなり行ったら、やばい、焦りますね。
焦りますよね。なんかバイト、本当に充実してるなと思ったんですけどね。あの、バイトで大変なことって言ったら何になるんですか？
大変なこと。
はい。一番辛いことというか、うん、大変なことというか、
やっぱ人少ないんで、
うん、
接客員が、
うん、
あの、大体基本平日が俺入れて3人しかいないんですよ、働いてる人が。
え、あ、ご主人も入れて。
ご主人入れて。
待って、そしたらご主人奥さん数じゃん。
そうなんですよ、その体制でやってるんで。それでなんかお客さんが来る時間、お客さんが来る時間が被っちゃうと、
うん、
ちょっとテンパりますね。
待って待って待って、そしたらさ、超忙しい時間帯って、
はい、
3人でお客さん何人にいるんですか？
いや、今までで一番やばかったのは、
はい、
満席を3人で回した時、うん、
満席って何人？何人？
え、7、8、9、まあ普通に30。
え、嘘。
30人ぐらいかな。
あのさ、俺ね、今日、ま、もう勝利氏には言ってあったけど、父の法事があって、
はいはい、
今日ね、お客さんが43だったんですよ。
はい。
で、そのまあ料理とか出すのは料理のそのレストランの人なんだけど、
はい、
なんかお酌に回るんですよ、その家族は。うちの方のしきたりは、はい、でこのね、43人の方々一人一人になんかこうお酌をして回るのね、家族で。で家族が、5人、4人で、まあ、娘も、はい、あと妹と妹の旦那さんとかで、ね、6人で回ったけど、はい、大変だった。時間も超かかるし。でそれでへこん、それでなんかめげてる場合じゃないのね、これは。だってさ、30人を3人でやってさ、その店長さん多分ずっと焼き中心でしょ。
焼き中心
です、ね、そうそう。ホールっていうかお客さんの対応はカズとその奥さんでやるんでしょ。
はい。
え、そしたらやばいじゃん。でしかもさ、俺の今日の話はもう料理は机の上にセットされてるけど、注文からやるんでしょ。
注文から。
え、それってなんかすごいことでしょ。
いや、もう半端なかったっすね、あの時は。
で、それで何が頼まれてるか分かんなくなっちゃう場合もあんの？そんなことはないの？
そんなことはないですね。ちゃんとそこは頑張って。
で、何？で、ドリンクは奥さんが作ってる感じなの？そういう時。
両方、なんか普通にもらった人が作るみたいな感じ。ほぼ店内ダッシュみたいな。
店内ダッシュ？走ってんの？
店内ずっとダッシュしてます。
それさ、待って、その時間が、はい、2時間ぐらい続くんですか？
いやでもそんな続かないですよ。1時間ぐらいで終わってくれるんで。
ああ、やっぱピークの時間みたいなのあるんだ。
あります。
で、そしたらさ、カズの焼き鳥屋さんの傾向だと、はい、忙しい時間っていうのは、平日だと何時ぐらいになる？ 8 時頃ですか？
平日だと大体後半なんですよね。10時。
え？そんな時間からピーク迎えんだ。
あれなんですよ、サラリーマンが。帰ってくる時間。
そっか。その例えば、まあ、そこも東京だけど都心部から帰ってくるサラリーマンはやっぱり9時半ごろに駅に着いてみたいな、家に帰る途中にちょっといっぱい行くかってなるとやっぱり10時ぐらいが。なるほどね。
でなんかファミリー層が結構多くて、
うん、
でそういうファミリー層はなんかそのだいたいお店混んでるだろうなっていう時間をずらしてくるんですよ。
あ、だから逆に遅くなるってこと？
逆に遅くなっちゃって、なんか仕事帰りのサラリーマンとファミリー層がぶつかってめっちゃ忙しくなるみたいな。
じゃあそうするとさ、逆に7時頃は意外と空いてますみたいな。
7時頃めっちゃ暇ですね。
あ、そうなの？
はい。
で、そうすると、で、今度その土日だとまた時間が変わってくるんですか？
そうですね。土曜日はもう開店からラストまでずっと忙しい。
ずっと忙しくなるんだ。
フルで忙しくて、
あ、なんか俺ねすごい意外だと思った。10時頃が忙しくなるっていうのはやっぱりその茨城と違うなみたいな。10時頃って茨城だと大工さんがもう混んじゃうから、はい、そろそろ帰りましょうみたいな時間だけど、
はい、
その東京の足立区とかのあたりになるとそういう流れになるんですね。
そうなんですよね。
じゃあ逆にですね、このバイトをやっていて良かったことは？
良かったことは、包丁が使えるようになりました。
え、どういうことですか、包丁って？
え、なんか包丁使うんですよ、結構なんか仕込みとかで、手羽先さばいたりとか、そういうなんか特殊じゃないけど、お肉を使うこととかあるんで、今までちょっとあんまできなかったところとかできる、
なるほど。でもさ、実際料理まではしないと思うんですけど、はい、あのカズは筑波に住んでた頃さ、料理結構やってたじゃないですか。
そうですね、手伝ってましたね。
ね、あれはあんまりでも生かされてないかな。
あれは全然生かされてないですよ。
ごめん、今アホな質問してました。で包丁のなんか使い方いろいろ習えるんだ。
もう普通に習いました。
え、なんかあるの、いろいろ。これは千切りですとか。
あ、もうみじん切りとか、みじん切
り、いろいろわかんの。なんとか切りとか、
なんとか切りとかわかんないんですけど、
なんとか
普通になんか串刺すまでの過程で野菜切るんですけど、野菜の切り方で包丁使うの慣れたってことかな。使うの慣れた。
なんかあのカズトシさ、なんかその今お店であのやってるから、なんかあれ将来さ、
はいはい、
なんだろう、飲食店とかなんか展開するようなそういうオーナーとかなりたいとか思ってるの？
ああ、でも最近考え出しましたね。
あ、そう。なんかカフェとか向いてるよね。
カフェですか？
カフェ
向いてるかね。
カフェでなんかこうハンバーガーとかこういう大きいやつとかあって家具があるみたいな、そういうんじゃないんですか？
ああ、でもそれ考えてなかったですね。
いや、何、普通に居酒屋チェーンとかやりたい感じですか？
うん、やろうかなとか。
あのあれの経営とかって本当に大変だけど、うまくいくとなんか儲かるみたいですよね。
もう金にはなるって言われましたね、店長に。
ああ、なるほどね。今ちょっとそういうのも少し考えつつなんですね。
考えつつですね。
なるほどね。なるほど。で、あの、なんかちょっとね、生活の部分で伺いたいのが、
はい、
まあ、今一人暮らししてるっていうのもあると思うんですけど、ね、
はい、
筑波で暮らしてた時と 東京で暮らしてた時って、まあ天秤にかけるとあれかもしれないんですけど、東京暮らしがいい部分っていうのは何ですか？
はい、あれですね、交通の便がめっちゃいい。
あ、もう電車とバスが自由自在みたいな。
そうですね、もうほぼ電車なんですけど、
うん、
だってもう千代田線でどこまででも行けるじゃないですか。
行ける。だってあれ下手すると神奈川まで行けますよね。
はいはい、なんかそれがもう本当に便利すぎて感動しました。
そうか。で、あとね、北千住まで行くとそこからもうどこまででも行けますからね。
はい、
なんで筑波の時はさ、チャリでしたもんね。は
い、チャリでした。
チャリで駅はあるけど駅までも遠いみたいなね。
めっちゃ遠くてみたいな。
そうだね。チャリで、でも和人さんチャリでどこまでも行ってましたよね。
行ってましたね。
あの一番筑波の時遠いところはどこまで行きました？
あ、でも俺そこまで、ああ、牛久駅かな。
え、
牛久駅、
それ遠いだろ。牛久駅まで行ったの？
行きましたね、一回。
え、それ1時間半ぐらいかかる？
もう全然かかりますね、余裕で。
マジか。
もっとかかるかな、もうちょっとかかるかな。
で、和俊さん結構ママチャリ乗ってましたよね。
乗ってましたね。
でもスピード速いですよね、朝。
いや全然ですよ、あれヒロに合わせただけなんで。
あ、そう、俺朝さ、あのスタバに寄ってもう一回学校のに戻るときあって、よくあの和俊抜かしてたんですよ実は。
そうなんですか。
うん、ファミリーマートのあたりでね。
ああ、
でそうすると速いんですよ。あと乗る姿勢がめっちゃいいですよね。後ろになんかカバンをこう、なんていうの、あの背負ってリュックサックみたいなの、そんで本当はワックス入ってたんでしょうけど、それでもうすごいなんか漕ぐの早かったなみたいな。で俺ね、和俊がねいいなって思ったのはね、あの朝の時間とかね、ギリギリにこう過ごさないところなんですよ。
な
んか余裕持って、だって朝学校8時10分か15分には来てましたもんね。
まあ余裕持つ。
あのギリギリが嫌だったんですか？
ギリは絶対嫌。
あ、そう、
なんか焦る自分嫌なんで、
う
ん、
あ、そうで早く来てたから、なんか俺喋るようになったんですよね。
そうですね、
ね、でなんかそれでいろいろ話してるうちにね、なんかお腹大きくなったねとか、なんかバカなことの部活終わってねとかやってたんですよね。
やってましたね。
あの、すいません、なんか何がきっかけだったんですかね。やっぱあの朝下で喋ってたことですよね。
そうですかね。そうですね、多分。
多分、あ、その前か、なんか。
あれですね、多分。
あ、ごめんなさい、大丈夫です。そう。
はいはい。
大丈夫です。そうだ、ごめんなさい。で、あの、3年生のところもね、結構あれですけどね。なるほどね、ごめんなさい。そんで、そんで、なんだっけな、そう、少林寺拳法をやってたんですよ、和俊さん。ね。で、
はい、
その、今ね、リスナーの方で、少林寺拳法って思ってる人いると思うんですけど、そもそも始めたきっかけは何だったんですか？
始めたきっかけは、
うん、
なんか入りたい部活がなくて、まず、
うんう
ん、でなんか部活動見学じゃないけど、なんか体育館でやるじゃないですか、うん、新入生
紹介みたいなの。
あの時に見てて、
うん、
あ、これかっこいいなみたいな、
あ、
これやっちゃおうかなって思ってた時に、
うん、
クラスがたまたま1年の時に、
うん、
よしきとか、
あ、手長いイケメン、
手長いやつとか
イケメンの、はい、
そうイケメン君がいて、
はい、
その子がなんかやるみたいに言い出したから、
うん、
あ、これは友達を作るチャンスでもあると思って、
うん、
やろうって思って話しかけて、
うんうん、
一緒にやろうって言って始めました。
そうなんですか。あの、実は今でもうちの学校 の、 その部、あの、何、中学生向けのプロモーションビデオ、君が出てるんですよ、黒帯で。
マジっすか。
あの、あぐら書いてみんなで集合写真みたいなやつ。で、なんで、じゃあ全然、何、ゼロからのスタートだったの？
ゼロからですね。
で、それでさ、結局なんか大会出てたよね。
大会は出ましたね。
で、大会で3位ぐらいになってんだっけ、全国。
いやいや、俺じゃないです、それは。俺は全然下です、
ね。え、でも県では入賞してんだよね。
県では入賞しましたね。
え、県で3位ってこと？
そうです、県で3位。
え、
団体。
ねえねえ、ゼロから始めてさ、県で3位まで行くのってすごくない？
いやでも少年時やってる人が少ないですから。
いやいやいやいや、待って、中学校までは何部だったんですか？テニスでしたっけ？
いや中学、帰宅ですね。
帰宅？あ、帰宅部やってないってこと？
あ、やってないです、何も。
でインドアだったの？
インドアってわけじゃなくて、なんか、
うん、
部活やるより遊んでた方がいいな。
ああそうなん、あ、めんことかベーゴマとかで、
ね、
それどんだけ昔なんだよ。
普通になんか友達とか一緒に帰っておしゃべり、しゃべったりとか。
今さ、若干今しゃべったっていう前におしゃべりってなんか女子力だったよね。で、あの、でそんでさ、そしたらさ、いきなりこの高校行ってからその少林寺拳法をやって辛くなかったの？
辛くはない買ったかな、
ですね、楽しかった。
めっちゃ楽しいっすね、メンツが良かったんで。
でも痛いんでしょ？
めっちゃ痛かったです。
だって畳に叩きつけられたりするんでしょ？
つけられますね。
でも楽しかったの？
いや楽しかったです。
であと顧問の先生もいい先生だもんね。
めっちゃいい先生でしたね。
そうでしょね。えで、あのあれですか、あのえ辛いことは痛いくらいだったの？
そうですね、辛いことは痛いぐらいかな、うん、
楽しかった思い出は？
やっぱり大会でホテルに泊まった時とか。
あ、大会前にみんなでこう気持ちをこう高めたり、
なんか普通に喋って楽しんで、
うーん、
普通に楽しかったですね。
なるほどね。でも結局今大学行って少林寺拳法はやらないじゃないですか。
やらないです、ね、
たまにやりたいなとか思います？
いや、なんか普通に大学入った当初はやろうって思って、う
ん、大学にもあんの少林寺拳法部？
あったんですよ。
で最初入ろうと思ったの？
最初入ろうと思って友達、うん、大学でできた友達連れて見学行こうって言って見学行ったんですよ。ただ、
うん、
なんかめっちゃ廃れてて。
廃れてるってどういうこと？
なんか部員数がとりあえず2人しかいなくて。
部員が2人？
はい。
そしたらさ、うちの高校のさ、少林寺拳法部本格的にやるじゃん。なんかそれからしたらあらって感じになっちゃったんですか？
そうなんですよ。しかもなんかまだその人たちが入ったばっかみたいなして。
何それ、なんておかしいでしょ。それ何年生だったの？
いやもう上級でしたね、2年生か。
で、
俺が1年の時に2年生だった。
でそしたらさ、その人たちやったことない人たちだったの？
そうなんですよ、なんか白帯で。
白帯
で、俺黒帯、もう気合めっちゃ入れてたんで、
うん、
黒帯なんすよっつって言って、
うん、
先生に、
うん、
そしたらなんか君が入ってくれたらもう部長にしてあげるからねとか言われて。
でやればよかったじゃん。
でそれでもなんか嫌で、それが、
うん、
クソつまんねえじゃんみたいな。
で待って待って、そのさ、先生っていうことは少林寺拳法の方なの？
そうなんですよ、普通になんかその人たちはガチでやってる人たちで。
あ、じゃあ
先生とかは、
じゃあ部員がちょっとしょぼかったの？
部員がしょぼすぎて。でもなんか高校の時は部員がいたからできただけであって、
うん、
先生とマンツーマンで練習しても面白くない、
ね、やればよかったじゃん、打ちのめされれば。でもさ、カズトシさ、やればさ、でもなかなか少林寺拳法人口って少ないのかね？
めっちゃ少ないと思います。
ああそうなんだ。でも黒帯って言ったら先生喜んでたでしょ？
めっちゃ喜ばれましたね。
で練習も行かなかったの？一回も
練習その日に参加して。
黒帯のやつ持ってってたの？
いや、その場で借りました、黒帯
で。あ、え、道着も借りたの？
道着貸してくれたんで。
練
習し参加してって言われて。
で参加してって言ってもさ、その新人の先輩2人いるんでしょ？
はい。
でその先輩らはダメなの？全然。
え、だからなんかもう入って初っ端なんかその人たちに教えるところから始まるみたいな。
あ、
なんか俺見学行ったのに何これみたいになっちゃって。
あ、そしたらね、レベルが高校時代のレベルから巻き戻しされちゃう感じなんだ。
そうなんですよ。
これもう一回高一の時と同じじゃねえかよみたいな。
全くなんか辿っていく感じになっちゃって。
そんでその先輩たちとも仲良くなったの？
いや全然、もう その練習一回聞
い
た
んで、ね、でそんでありがとうございましたみたいな、
はい、で、あ、すいません、こちらこそすいませんみたいな。
で今キャンパスで会わないんですか？
いや、たまに会うんですけども、喋ったりもしないですね。
で何、あの、よとも、よともなんですか？
いや、もう全然。
よっともなんですか？
よっともってなんですか？
やっぱごめん、これさ、
はい、
なんかキャンパス内で、
はい、
あんま仲良くないんだけど、よっていう程度の友達をよっともっていうらしいんですけど、ね、ごめん、それってさ、なんか大学の中で流行ってる言葉であって、
はい、
標準語じゃないんだね。
いや、わかんない。
じゃあちょっと広めてくださいよ。よっていうだけの友達って言うでしょ、なんかあって、お久しぶりみたいな、あれをよっともって言うんです。なんかごめん、俺さ、俺だけ知らないのかと思ったら、ごめんなさい。それ一つの大学で、あの焼き鳥屋さんに今バイトやってて、ビールこぼしちゃった方が言ってた。
ああ
、そうなんだ。でそれで、そのキャンパスで会った時に、よっも言わないんです、こんにちはも言わない、もう目もあっても外すみたいな。
そうですね。
それともこうやって少林寺拳法みたいにやらないです
か？やんない。
でやっぱりやりたいんです。今やりたくてうずうずしてきたでしょ。
いや、でもそんな少林寺に戻ろうと思わないです
よ。待て、少林寺拳法好きか嫌いかって言ったら好きなんでしょ。
どうなんですかね。
あんまり好きじゃないのに3年間高校でやってましたって感じなの。
そうですよ。
なんじゃそれ。なんで、なんかちょっと正直すぎじゃないですか。あ、そうなんだ、
はい、
あ、なるほどね。でさ、少林寺拳法の魅力をちょっと言うならば、どんなところなんですか？
魅力？
魅力
ですか、
うん、
じゃないですか、そこまで力いらないみたいな。
力いらない、え、力いらないで倒せますみたいな。
倒せますみたいな。
でもさ、カズトシやってた少林寺ってさ、型でしょ？
型ですよ。
あの、戦うやつじゃないんでしょ？
戦うやつじゃないですね。
戦うやつに出ろって言われたら、ちょっと勘弁なの？
もうマジ勘弁ですよ、それは。
あれは痛いの？
あれは、怖いんじゃないですかね、多分。
で、何？その、もともと高校にあるその少林寺拳法部的には型なんでしょ？
型です。
だから、あの、入ってこれやっても日常生活役に立たねえじゃんとか言ってトラブっちゃう場合もあるわけですね。
そうです、そうです、先生とトラブって。
それそこで言っちゃダメだよね。でもやっててさ、日常生活役に立ったことある？
ないっすね。
え、なんかないの？なんか誰かやっつけたこととかないの？
いや、使っちゃダメじゃないですか。
あ、使っちゃダメっていう掟があるんでしょ？
はい。
それ緊急事態でもダメなの？
緊急事態ならいいんじゃないですか。
でも緊急事態とかないんでしょ？例えば焼き鳥屋さんで使っちゃうとか。
いや、ないです、ないです。
緊急事態で、でもさ、投げろって言われたら投げられちゃうってこと？
いや、でももう全然やってないんで、多分もう無理です。
でもぶっちゃけさ、喧嘩売られたら、喧嘩売られて自分からやっちゃダメだけど、あれの時にはやったら勝てるぞみたいなのあるの？やっぱり
分かんないっすね、そこは。やっぱ
人にやったことないの？
やったことないです、喧嘩に使ったことは。
喧嘩とかは大学行ってからないんですね。
絶対ないですね。
高校でも喧嘩とかしなかったでしょ？
喧嘩はないですね。
喧嘩したことないの？
喧嘩したことないんじゃないですか、多分。兄弟喧嘩ぐらい。
兄弟喧嘩ってさ、なんか友高くんにぶたれてただけでしょ、
はい、いや、普通に殴り合いでした。
え、で何あれなの、和俊もぶったこと、あ、叩いたことあんの？ お兄ちゃんの。
全然あります、全然あります。
あ、え、和俊って結構気強いの？
気強いっていうか、お兄ちゃんだから。
で、お兄ちゃんに、で、その時何、言葉遣いとかも変わっちゃうんですか？
それは変わりますよ。
なんていうの、ふざけんなよお前みたいな、やるんですか？
まあ、来たら。
でもなんかさ、なんかなんだっけ、カズトシが小学生かなんかの時に結構喧嘩してたって言ってましたよね。
はい。
でもいいお兄ちゃんだよね。今っていうか、本当に。
そうですね。
で、かっこいいよね。
かっこいいですね。
でも顔似てるよね。
だ
からお前んちさ、イケメン兄弟なんだよね。
そうでもないです
よ。今なまってたよね。あのごめんなさい。そうでもない。
そうでもないです。
イケメン兄弟だよ。超
かっこいい。ないです。
だとお兄ちゃんもプレゼン力すごいしね。
お兄ちゃんはすごいです。
あれ言葉出るよねお兄さん。
お兄ちゃんなんかボンボン出ますね。
なんか俺お兄さんのブログなんだか知んないけど読んでて、ブログっていうかホームページっていうか、
はいはい、
なんか言葉がなんかすごい入ってくるよね。だからやっぱりカズトシもそうなんだよなと思って。
いやでも、
ね、まだまだなの？
まだまだです。
いやいやいやそんなことないと思いますよ。でもなるほどね。じゃあ少林寺拳法の魅力とは、話がそれ。少林寺拳法の魅力とは、
魅力、
うん、やっぱ美しさってこと？心の美しさとか。
どうなんですかね、心美しくなりますか
ね。なってるじゃん、心超美しいじゃん。
なんないですよ。
あでも礼儀正しくなってんじゃん。
確かにそれはあるか
も。それはあるでしょ、だって今時の高校大学生じゃないもん、礼儀正しいもん。
今時ですよ、今時。
あそうですか、なるほどね。さあ、ということですね、もう1時間以上お話をさせていただいてるんですけど、あのさっきねちょっともうこれ余談になっちゃいますが、あのなんか iPhone 見せてもらって、カズトシも iPhone6 プラスなんだよね。
はい。
で俺 iPhone の 6S プラスなんですよ。で最初カズトシが6プラスにした時に、はい、超でかくねって話をしてたじゃないですか。
はいはいはい。
でカズトシってそれまでは iPhone の 4S ずっと頑張って使ってたんだよね。
そうですね。
で5は使わずに6プラスにしたんですよね。
はい。
ちょうどそれ大学生になった時だっけ。
そうですね、大学に入るちょっと前ぐらい。
そうで最初お前これでかすぎじゃねえかよとか言ってたけど、
はい、
なんかカズトシ使っててなんか自分も欲しくなっちゃって、今俺も 6S の方ですけどプラスで、だからね、はい、この大きさになれました。
なれますよねやっぱ。
でなれると他の人が使ってる通常の iPhone がなんか怒られるかもしれないけど、おもちゃじゃねとか思いません？なんかこうとか思いません？
思います。
今日も法事の時に電話が鳴らないんだっていう、はい、ことでおじちゃんとおばちゃん同士がちょっと喧嘩になりそうになったんですよ、
はい、
そこ兄弟なんですけど、でなんか俺の電話、あ私あ俺の電話を着信拒否してるのか姉さんみたいになってて、それでちょっと見せてもらったら iPhone6 で5かな、はい、なんかちっちゃいと思って、で結局原因分かったんですよ。
何だったんですか。
そのお姉さんが着信拒否はしていなくて、
はい、
お姉さんの携帯電話にかけていたのではなくて、お姉さんの家にかけていたから携帯は鳴らないっていう、あの電話番号2つ登録できるじゃないですか、
はい、
でそういうことです、ごめんなさい超こつまんないこと言いましたけど、でもさ iPhone この6ってさプラスってでかいけど、はい、どこに入れてんですか。
ポケットです。
でもポケットでさ邪魔になった時ありません。
あーでも
そうでもない
。んで
そうか、でなんかねカズトシとは前あのなんだろう、カバー iPhone とかのカバーのこととかいろいろなんか話した記憶があるようなないようななんですけど、さっき見せてもらったらさちょっと見せてください、はい、なんかその iPhone の背中のところになんかリングみたいなのついてて、
はい、
なんか今かっこいいなって思ってその次の感情としてはムカついてるんですけど、ね、何それかっけえんだけど俺ちょっともう買うわ。なんですか、リングですか。
あ普通にアマゾンで買えますよ。
マジか、俺今から注文する。なんていうの、何リング。
え iPhone バン
カーリング、ロード・オブ・ザ・
バンカーリングです、
ね、えバンカーリング
バンカーリングって検索して、
バンカーリング、うん、
多分いろいろ種類あると思うんですけど、
でそうするとそこに人差し指を入れられるってこと。
まあ何指でも全然入れられて、
で入れるとどうなるの、安定するの。
安定するし まあ普通に手バーって離してても落ちないし、
あかっけえ、うん、
あとこれスタンドにもなるんです。
スタンド？
だからこれで立てられるみたいな、
ね、それで喋れるみたいな。ね、お前何食ってんの今？
はい、中。
しかもお前ちょっと待って今さ、今俺すげえおかしいあれだったんですよ。ハイチューって言ってさ、チューと一緒にさ、ハイチューの液体口から出てきましたよね。
言わないでください。
ごめんなさい。ね、何味ですか？
これなんか友達がお土産でさくらんぼ東北限定
です。おお、いいじゃないですか。山形ですね。
はい。
うまい。
うまいです。
うまいからちょっと今よだれも出ちゃいました。大丈夫ですか？
ちょっとやめてください。
いやいや、すいません。で、すいません。和俊さんってさ、
はい。
なんか一時期、なんか、なんだろう、俺とご飯食べられなくなっちゃった時ありましたでしょ？
はい。
お前、その話すんのかよって感じですよね。で、今大丈夫なんだよね。
多分今。
だってさ、俺とさ、普通にさ、去年会ったら普通に食えてたよね。
食えましたね。
だからさ、多分さ、高校の時って多分なんか拒否反応あったのかな。
拒否反
応？拒否反応ってか、だからあんまりそれまでそこまで仲良くなかったっつうか、最初の子だから緊張してたってこと？
緊張はしてました、
ね、だってうどんさ食べる時震えててさ、なんか丼からうどん一本飛び出したことあったからね。あれ大丈夫とか思ったけど、あれ今思うとすごいですよね。
あれすごい。
でも最初多分緊張するよね。だって先生とうどん食べ行くんだもんね。
緊張しましたね。
で、なんか怖かったんでしょ最初。
最初は怖かったっす。
え、でも今はなんか、なんかあれなんでしょ、クズだなって思ってんでしょ。
てかクズだなって。
ね、俺クズ度何パーセントぐらい？
クズ度って何？
だからさ最初なんかさ、厳しくて、なんつったらいいの、厳しくてなんかビシバシっていうイメージだったのに、あれこいつ人間じゃんとか、あれこいつダメじゃねとかって思ったと思うんですけど、なんか、はい、なんかクズですか？
クズじゃないですよ。
じゃあさ、ちょっと最初のイメージと何パーセントぐらい違いました？
いやー、でも結構変わりましたよね。
変わったよ。だって最初なんか怖い感じだったでしょ。
最初めっちゃ怖いです
ね。で、そんなのにあれこれいいのみたいな、
ま
あいいのみたいな、ちょっと打ち解けちゃったんですよね。
まあまあ打ち解けましたね。
っていう感じでね。さあ、ということでですね、ちょっと放送時間が大きくオーバーしてしまったんですけれど、今日はなんかいろいろなんか聞こうと思ったらなんか話それまくっちゃってすいませんでした。ありがとうございました。ちなみに和俊さんって夏休みはいつまでなんですか？
20日までです。
あ、じゃあまだあるじゃないですか。
全然あります、ね、
で、このあと数週間はやっぱりバイトもあるし結構忙しそうですね。
そうですね。でも今のところあんまり予定ないんで。
あら、そうですか。なんかね、これ私もね、休みだったらね、なんかちょっとどっか遊び行きましょうとか思うんですけど、なんか私普通にもう学校始まっちゃってますからね。
そうね。
またなんか機会があったらぜひスタバとかでね。
はいはい。
なんか本当に今日はポッドキャスト結果的にやれてよかったなと思ってるんですけど、なんか和俊さんになんか、筑波とか帰るときにご連絡いただいても、なかなかタイミングが合わなくて申し訳ございませんでした。
いや全然
ぜひお願いします。それでは和俊さんの、まあ、今年ですね、あと残り9、10、11、12、4ヶ月になりましたけれども、なんかこの4ヶ月なんか目標みたいなものがあれば教えてください。
目標ですか？
はい。なんかこういうイメチェンをするとかでもいいんですよ。
とりあえずあれですね、彼女を作るですね。
何告白してるんですか？でもね、和俊はね大丈夫。今はちょっとお休みの期間なだけ。だからお休みしてまた活動すればいいんですよ。でもあれですよ、もう多分モテると思うのでね。
いや、そんなことないです。
じゃあそしたら彼女できたら、 あの紹介してください。
はい、
ちょっと待って、なんで紹介されんだって感じですよ、ね、あのぜひね、なんか俺こういうのも楽しみじゃないですか、あのカズトシの、 あの彼女とご飯食べ行くとかね。
マジ
おかしいですよね、おかしいですよね。おかしいですよね。で彼女、じゃあ彼女活するんですね。
彼女活したいです
ね。今彼女活してんですか。
全然です。
結構あれの自分から行かないんですか。それかなかなかいい子が見つからないみたいな。
いや俺はそうですね、自分からあんま行かないんで。
あのさ、ねえねえ、付き合ってる時とかってさ、結構あれだよね、観覧車とか乗るの好きだったよね。
好きじゃないですよ別に。
え、カズトシが好きなんでしょ、ああいうなんか横浜とか行くの。
いやあれは違います、あの派遣のアルバイトで、
あ、
終わって
で行ったみたいな。
終わった時にその派遣で神奈川行ってたから。
カナダ、
あ、神奈川、
あ、神奈川、ああ、ああ、あ、それでなんだ。
それでなんか向こうが来てくれてみたいな。
ねえねえ、理想のさデートってさ何なの。
俺の理想のデートですか、うん、
ディズニーとかなの。
ディズニー、
それとももうちょっとその大人向きのやつなの。
もうちょい、そうですね、大人向きがいい。
デートって何が一番好きなの。
やっぱ食事。
あ、うどん、うどん食べんの。でデートの時は震えないんでしょ。
デートの時はさすがに震えないように
。ねね、うどん、あ、食事が好きなイタリアンとか。
イタリアン、普通にステーキとか。
あ、結構がっつりなんですね。
はい、
なるほどね。あの彼女とかと、あのよくあのスノーとかで写真撮ってアップする人とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのもやってみたいんですか。
いや、あれはやりたくないです。
で、あれ、あれ何なんですか、あのスノー。
あれ嫌いなんですよ。
なんか、なんかあれさ、犬みたいになってれば可愛いと思ってるやつら多いですよね。
多いですね。
あれなんか結構気持ち悪くないですか。
あれめっちゃ気持ちいいですよね。
でもなんかあのしょっちゅう出てきません。
インスタとかめっちゃいますよね。
いますよね。で、あと口開けるとベロ出てきますよね。
汚いですよね。
でもさ、汚いよって思いますよね。
めっちゃ汚いと。
でもとか言いながら、
はい、
あのやっぱり一人で行って暇な時にスノーをダウンロードしてやってみたでしょ。
やんないですよ。やったことないですよ。
俺やってみました。
マジっす
か。さあ気持ち悪かった。後で写真送ります。ね、なんかさ、あれベロ出してさ、みんな喜んでますよね。
はい。
でもなんかバカじゃねえとか思いますよね。
あれバカだな
って。であれはポケモン GO とかは。
あれダウンロードして2日で飽きました、
ね。やっぱ俺もなの。俺レベル5で飽きました。
ですよね。
つかね、俺んちの場合はね、田舎すぎてね、
はい、
なんかあのボールなくなっちゃうんですよ。
マジですか。
ポケモンストップみたいなのないんですよ、近くに。
それは飽きますね。
でも最初ちょっと感動しませんでした。あ、いるみたいな。
なんか最初だけちょっと感動して、
うん、でもその後でって感じですよね。
そうですね。だから、ま、なんか分からなきゃいけないのめんどくさいな。
だから結局さ、そのブームにあんまりさ乗っかるっていうあれじゃないんだよね、カズトシはね。自分の道っていうあれなんだよね。
そうですね。
だからさ、なんか人結構多くの大学生は、まあこれちょっと俺偏見かもしれないけど、なんかスノー始まったらスノーに向かってってバカだよねって思って、今度ポケモン GO 始まったらポケモン GO みたいになるよね。それで日本シリーズ始まったら応援行っちゃうみたいなね。
うん、
なんかそういうんじゃないんでしょ。
そういうのじゃないですね。
なるほどね。すいませんでした。じゃあとりあえず彼女できたら教えてください。
はい、もうぜひ。
でこうやって言ってんのってさ、できそうなんだよね。
いや、できそうじゃない。本当は
当選確実なんでしょ。
いや、全然そんなことないですよ、本当に。
本当ですか。じゃあまたその時にはよろしくお願いします。わかりました。それでは今日は、もう相当語ってしまいましたけれども、また出てくださいね。あと聞いてくださいね。
聞きます。
よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。